高山俊吉気分青信号。
こんにちは。裁判員裁判のお話を今週も続けます。先週裁判員制度が破綻に直面をしているという話をしました。こういう話をすると最初に返ってくる、いわば最高裁側というんでしょうか、法務省側の反論は、裁判員を経験した人たちのアンケートを見ると、95% を超える人たちがいい経験をしたと言っている。そういう話がなんですね。で、これはそういうアンケート調査結果というものが最高裁によって発表されていて、その数字を見ると確かに 95% 以上の人が良い経験をしたと言ってるんですね。それを根拠にして、みんなこの制度が経験した人にはとても良いものだという、そういう根拠にされてるんだけれども、私はここにはとんでもないからくりがあると思ってます。このアンケートは、前にもお話をしたことがあるかもしれませんが、裁判員裁判が終わって判決を言い渡したその直後に裁判所の一室に集めた裁判員経験者、あるいは補充裁判員の経験者を前にアンケート用紙を渡して、そこで書かせるんですね。で、今判決を言い渡してきたという直後です。そしてまだ後日落ち着いてこの事件を、自分が関わった事件を反省したり思い起こしたりするというようなことのまだない判決直後のある種の興奮状態の中で裁判所の職員が見守る前で書かせられると、こういうものなんです。で、みんなが良い経験をしたと言ってる。このアンケートの集約率は 98% とか 99% とか、ほとんど 100% に近い集約率です。いわば書かなければ帰れないという状況の中で書かせられる。で、裁判員制度を推進するような運動に関わっている人たちの中からも、このアンケート結果はそのまま真に受けるわけにはいかないという声が出てます。なんといっても数字が高すぎておかしいんですね。どこかになんとなくうさんくささが漂っているということが誰にでもわかる。冷静な姿勢で書いたものではないだろうみたいなことが推進派の人たちの中からも出ています。そういう声が、私に言わせると当たり前だと思ってます。そもそも裁判所の職員が見守る中で書いたものをすぐその場で出して、誰がどういう回答をしたかも分かるような形で書かされるものが本当に公正公平な自分の印象を語るものになってるかっていうことです。で、そしてまたもっとはっきり言わせてもらえば、実際に裁判員経験者の 95% 以上が良い経験をしたというんだったら、もう何万人という人たちが裁判員を経験している中で良かったという声がどこかでもっともっと上がっていいはずです。裁判員裁判の推進のための国民大会が開かれたっていいはずです。守秘義務があるからものが言えないというけれども、感想は言ってもいいということになっているので、そんなにみんな黙りこくっていなければいけないなんていうことにも裁判法はなってないです。だからもっと声が出ていいはずなのに、皆さん方どっかで裁判員を経験してこんなに良かったなんていう感想を聞いたり読んだりしたことがあるでしょうか。その現実、本当に声がどこにも出ない、私の言葉で言えばどっかにこう隠れ潜んでいるような元裁判員が何万人もこの社会にいる、この現実の方が異様です。この 95% を超えるという数字と良い経験をしたという声が一般には少しも上がってこないということの、このずれ乖離、そのことの方が私は非常に印象的なんですね。最高裁にしても法務省にしても裁判制度がうまくいっているという人たちはこのズレを説明するべきでしょう。できればやりたくないと言っている人がやる結果いい経験になったという人がこれだけ増えているけれども、それがその後いろんな声として上がってこない、その実情をどう説明するのですかというふうに私は問いかけたい、そう思います。裁判員裁判を経験した人たちが守秘義務にがんじがらめに縛られているから、だから ものが言えないでいて、裁判員制度の良さが伝わらないのだという人たちがいます。日弁連もそういうことを言っているし、あるいはマスコミの中でもそういう論調が非常に多くあります。で、私はこれも全くそのように思いません。どう考えているかと言いますと、私がどう思っているかと言いますと、守秘義務のおかげで裁判員裁判を経験した人たちが悲惨な経験をしたということが世の中に漏れ出ないために、まだそれでもまだこうして6年間維持されたのだと思っています。実際みんながもっと喋ってよいことになれば、裁判員裁判の実態というものがどんなに国民のまともな意思が反映されずに、変な意見がそこに採用されていったり、裁判官が方向をねじ曲げたり、いろいろな実態があるということがもっと出てくるでしょう。最高裁や法務省が守秘義務は絶対に守る、守秘義務は緩めない、厳重に縛るという方針を今一歩も変えていないというのは、私に言わせれば非常に皮肉な話だけれども、そのおかげで裁判員裁判の実態がとんでもない裁判だということが世の中に広がらないでいる、そういうふうに私は思っています。裁判員裁判の実態が広がったら、もっと参加する人たちが増えるんじゃないかっていう人たちは、本気でそう思っているとすれば、私に言わせればもうほとんどそれは笑うべきものと思います。知らされないがゆえにまだ幻想がこう語れる、幻想を語れるのは知らされてないからだというふうに思うということです。ともあれ、今回の裁判員法の改正では、守秘義務を緩めろという日弁連の要求や、あるいはマスコミの声などが全く採用されませんでした。守秘義務は大事だという考え方で貫かれました。裁判員裁判の現実が世の中に漏れ出ないことにまたなりました。さあ、どういうことになるでしょう。漏れても地獄、漏れなくても地獄。裁判制度推進というのは、もうどうしようもないどん詰まりに来てしまっている。実態が知られたらなおのことそうなるだろうというふうに私は思うということです。私のこの話が、皆さんがメディアで知らされている裁判員制度の実態ともしずれているとするならば、私はあまりずれてない、皆さんもそのように思っておられるんじゃないかな、そういう気持ちが強くありますけれども、皆さんがもしメディアで知らされている裁判員制度像、あるいは裁判員裁判像というものに少し惑わされているとするならば、私の話を聞いていただいて真実が分かったというふうに思っていただきたいと思います。真実が裁判員制度について知らされていない、裁判員裁判をメディアが正確に報道しないいう実態があるがために、間違った理解、誤解がまだ世の中にあるのではないだろうか、そういう気が私は強くしています。皆さんはどのように私の話を受け止めてくださったでしょうか。今日はここまでにしましょう。